行っております。牛刀流茶道の谷田半球です。今日はちょっとお知らせが2つほどあります。論文を T シャツにプリントした論 T、 おそらくですね2021年の夏に第2弾トークショーと、T シャツをご自宅にお届けするサービス始める再開しようと思ってますので、よろしくお願いします。あとですね、小学館の日本文化入り口ウェブマガジンのわらくウェブさんで記事を書くことになりました。どちらもですね牛刀流茶道のツイッターを見ていただくとプロフィール欄にリンクが載っておりますので、ロンティーと、記事の方よかったら読んでみてください。よろしくお願いします。始めます。はい、牛刀流茶道プレゼンツサラリーマンの傷を癒す日本文化オフィス諸業部長、よろしくお願いします。ウェイウェイ。シェイクスピアの言葉に、他人もまた同じ悲しみに悩んでいると思えば、心の傷は癒されなくても気は楽になるという言葉があります。この番組は歴史上の有名な人物も我々サラリーマンと同じストレスを抱えていた、そんな事情を知り、なんだ俺の悩み家康と一緒じゃんってノリで傷を癒すのがテーマです。ちなみにこのシェイクスピアの言葉は真山智之さんの企業として見た戦国大名って本に載ってました。改めまして、はい私牛刀流茶道の谷田半球と申します。牛刀流茶道というのはオフィスの給湯室で抹茶を立てる団体です。千利休の時代に信長や秀吉が戦の場でも茶会をしていたエピソードから、私たちの戦いの場であるオフィスで抹茶を飲んでおります。はい、そして今日も豪華ゲストいらっしゃっております。自己紹介をお願いします。
こんにちは、ミミズクドグー Z です。歴史の本を作る編集者です。
棒読みありがとうございます。今日も熱くお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね唐突なんですけど、トロ遺跡博物館について語りたいと思います。
いいですね。
はい、ありがとうございます。もともとはですね、ミミズクさんに、もう略してミミズクさんって言ってますけどこのトロ遺跡博物館の隣にある芹沢啓介美術館、まあ、これもねいつかこれテーマに熱く語りたいと思うんですけど、はい、ここがおすすめだっていうのを聞いて行ってみたんですけれども、はい、まあ、もちろん芹沢啓介美術館も最高だったんですが、トロ遺跡自体はあんまり自分はピントは来なかったですね。まあ、いわゆる皆さんが想像するなんですかね、なんか高床式の家みたいな、間違えた高床式倉庫とか、
はい、
あとなんか地面から折ったっていうなんか縦穴式住居か、はい、まあ、それ自体は個人的にはあんまピンとこなかったんですけど博物館がねたった数百円ひどい、まあ、ある意味ね、私がねあんまりファンじゃなかった、でもこの後盛り上がる予定ではあるんですけどただですね、博物館行ったらめちゃくちゃ最高なブースがあって、ちょっと今日はねもうしょうがないせっかくなんでミミズクさんに、ミミズクドグー Z さんにお仕事でね結構関わってる時代だと思うので今日は呼びつけておりますがどんな感じでしょうか今。トロ遺跡ってその考古学系の本を作る人の間ではどんな雰囲気なんでしょうか。
トロ遺跡自体は日本で初の水田の跡が見つかったってことで、
うん、初だったんだ。そうなんすか。なんとか猪狩遺跡とかなんだっけ、忘れてた名前、九州とかのあれとかじゃないんだ、
そうですね、
あ、初だったんだ、やばいじゃん。
それで、まあ、
すげえ、はいはい、
もう本当水田とか農耕ってやっぱ日本人の心の
あーそっかだねってことになるんだ。めちゃくちゃ昔から田んぼあったやないかってなったんだ。はいはいはいはい。
それでまあ日本考古学会にとっては本当に特別な、
そうなんだ、やばいっすね。へえ、なんか言い方失礼になったらあれなんですけど、静岡県にあるんですよね。これ静岡駅からバスで10分ぐらいで、車運転できない谷田さんもですね、気軽に行けたので皆さんもぜひ。遠くなかったよ、みんな遠いとかわーわー言ってっけど、静岡駅から頻繁にバスがね結構すごい頻繁に出てて、もうほんと10分ちょっとで着いたから全然行ける、みんな静岡浜松出身 町の帰りに、まあ、浜松と静岡は遠いんだが、うん、静岡駅からバスで行ってもほしい。まあ、いや、もう本当サラリーマンなら号泣案件がいろいろあるんでという感じですが、で、はい、とかここまで言いながらもですね、あの私ね、この前あのミミズクさんにはですね、ミミズク土偶 Z さんには縄文の回でお話ししていただいたと思うんですけども、はい、あのチンコがついた道具が最近出てるっていうまあそれは何よりですね、まあ、あの私が弥生時代よりも縄文時代推しだという、まあ、そういう人今の日本だと多いかもしれないですけど、まあ、弥生時代より圧倒的に古い時代と言われている縄文時代はなんか炎の形の派手な土器とか、なんか宇宙人みたいな変な道具とかが、あ、人形とかみたいな道具がいっぱい、まあね、まあ、人形と言っちゃいけないのかもしれないですけどがあるけど、いや、弥生になるとやっぱスンとしたなんかこう、もうあのみんなサラリーマンになって効率化を目指した土器みたいなのしか自分は覚えてないのであんま好きじゃねえし、なんかやっぱイメージ的には、まあ、自分たちが古い人間なので当時は弥生から米作りが始まったみたいに教わって、今はね全然変わってきてるのはこの後話していただく、まあ、だやっぱ米作りをすると貧富の差が出て、そう後々の古墳時代戦争終わったみたいになるっていう風にやっぱ勝手に思い込んでるので、弥生がいまいち押せない人間ではあるんですけど、ちょっと最近でもそこを変わってきてるということで、ちょっと耳づくログセットさんお願いします。
はい、僕も断然縄文派なんですけど
やっぱそうなんですね、はい、
でもまあ今谷田さんが言ったところ に、うん、に逆に最近ちょっと面白く感じてて、
うんうん
う
ん、
でもう同じようにこの弥生っていうのが一体全体どんな時代なんだっていうのは、はいはい、もう考古学の中でもずっと議論されてるっていうか、
は
い
はい、おお、揺れ動いてんだ、
うん、縄文土器、土器、まあ弥生土器っていう土器から弥生時代っていうのが、
まあ、うんうん、弥生町っていう町からたまたま出たやつね、うん、そうそう、あのスンってした顔のやつ、ね、
そうそうそう、ゴテゴテした縄文で縄文みたいなのから、うんうん、急にこうスマートな、
確かシュッとしたね、
あ、まあここで文化時代が変わったんじゃないかみたいなことで、
なるほどね、
まあ、弥生時代っていうのが設定されていく、
なるほどなるほど、でで
も弥生って時代で設定するほどの定義ってあるんですか、うん、みたいなことで
揺れ動いた、
揺れ動いてる、うんうん、今でも揺れ動いてて、うんうん、調査が進むほどですね、弥生の中では
い、はい、
最初の頃と後の頃で全然、うんうんうん、最初はちょっと縄文っぽいとかで、だんだんこう大陸系になっていくので、
はいはいはいはい、
これと同じ時代って言っていいのみたいなこととか、
あー、なるほど、あ
とまあ地域によってもこう、うんうんうんうん、中部地方とか東北地方とか九州とかだともう全然違う、
そうだ、もう縄文カラーが強い方と大陸カラー強い方で、
うん、強い方で
全然ぐちゃぐちゃですね、はいはいはいはいはい、
同じ時代なのかなみたいなことで
なるほどね、まあまあまあ、まあちょっと、まあ、短絡的な言い方かもですけど、まあ、その徳川家康が全員をひれ伏しさせて、うん、いよいよ徳川幕府作りました、はい江戸時代みたいに、まあな、うんうん、簡単にはできないわけですね、で古すぎるし、まあ、あの日本もまだその一つの国家でも何でもなかったし、
ね、
それぞれで好きなようにくちゃくちゃやってたわけですよ、
そうそう、都がね移ったりしてしたわけじゃないし、
そうそう、うん、そうだそうだ、やっぱりもより複雑でバラエティに富んでて楽しいとも言えるけど、
最近ちょっとメタ的に、もう弥生の先生も、うん、こういう風にバラエティに富んでるのが弥生だみたいな、うんうん、
あ、もう、まあ、若干開き直り始めて、いろいろあんだけどみたいな、
そう、この過渡期でいろいろあるからそれが弥生だみたいな、
あ、でもそう言うとそれはかっこいいな、
お
う
お
う
お
う、
ちょっとなんか、
はいはい、
面白いなと、それでちゃんとその、まあ、研究者的にはやっぱ縄文とか古墳の方がやっぱり研究者自体もちょっと多い印象、
あ、やっぱ人気なのね、やっぱあるよね、人気不人気はね、あるあるある、
やっぱり谷田さん、うん、はい、縄文好きなのに、
ね、あ、その勝手なね、そう勝手なイメージでね、
やっぱり弥生より縄文の方がみんな好き、
そうそうそうそう、
本当、
そうだよね、うん、本当はさ縄文だってさ世界中のいろんなとこにいた人がさわーって流れ着いてきてて、うん、いわゆる日本人なんていうのはいなかったんだけど、うん、やっぱさ変なイメージでやっぱ弥生 縄文はなんかオリジナルの日本人が いたけど、うん、大陸から弥生になって、まあ、なんつうの言い方あれだけど、醤油顔の人たちが集まってきて、うん、まあ、あの少年隊で言っても若い人誰も分かんないと思うけど、まあ、縄文顔だった上草勝秀かっちゃんみたいな顔から東みたいなクールイケメンに来たみたいになるとやっぱ元、ね、そうそう、だから元、そうそうな、すごいんだよ。あ、ジャニーズはやっぱすごいね。やっぱ縄文系、弥生系と、それ以外とハーフとかぐちゃぐちゃに混ぜる。あ、そうそう。まあ、そんなジャニーズの話もまた今度したいんですけど、まあ、とかいう感じで、あの、弥生のイメージがね、どうしてもっていう感じなんで、なんかそれで、まあ、いろいろあって、まあ、あくまでミミズクさんの印象だけども、弥生研究者は、
ちょっと肩身が狭い。
うわ
どうなんか感じていらっしゃるのかなみたいな、
こう端端、あ、空気読むんで、あ、ちょっと過渡期なんで、すみませんみたいな、なんか
弥生やっても、ね、弥生の本ってどうだろう、ね、売れるかなとか
弱あ、かわいそう、ちょっとね、それは本当にかわいそうですね。なんか部署に、会社の部署にもありますよね、本当いい仕事してんのに、うん、なんか地味だから、いまいちその CM の宣伝もバンバン打てなくて
そうです、ね、
本当はロングランなんだけど、なんか、
う
ん、
意外と売れてるのにとかね、
あ、そうそうそう、だからその部署に移動する人をみんながケタケタ笑うとか、まあ、いや、あっちゃいけないことなんですけど、まあ、今勝手にね、自分もよく左遷に遭うので、逆に肩入れし始めました、今、弥生時代に人気ないけど、はい、過渡期で面白いんだぜって、
そうそう、過渡期だからこそ面白いんだよって言ってあげたいよね、
あるっすよね、まあ、よくあるあるですけど、まあ、戦国時代大人気だけど、まあ、室町初期とか誰も興味、うん、サイコパスなさ、性格の悪い将軍がさ、やべえ政治してた頃はやっぱりそうそうそう、義満から後の4、5、6代とかさ、マジでほら、世阿弥をさ、年取ってからね、うん、新潟に飛ばしたりとかさ、なんかやっぱやべえやつが多すぎて、なんか大河ドラマになかなかするのも躊躇が
確かに
やっぱとりあえず戦国か明治維新すかね、わらみたいなだからまあ、あれですね、だから弥生の研究者の皆さんはやっぱ室町中期ぐらいのやっぱ肩身の狭さがいや、ここからはですね、九刀流サードガンガン弥生を応援します。縄文なんて私が幼くてもセンターにいるような子ですから、そうそうそうそう、平成ジャンプでいれば山田くんみたいな感じなんで、ちょっと伊能くん的な弥生をこれからも、矢部くんかもしれないけど、応援します。今日から弥生キャンペーン始めます。はい、で長くなったんですけれども、そのまあ、だから当初ね、行くとき、静岡駅から行くときも、うん、実は正直その伝えはしてなかった、その芹沢啓介美術館行きたかっただけだったんだぜぐらいだったんだけども、うん、その美術館とセットですごい安く入れん、トロ遺跡博物館、
そうそうそうそう、
すげえ良心的な値段でありがたすぎるんだが、それで、まあ、いろいろなコーナーとか企画展もあったんだけど、常設展の最後の方にある、それもなんか言い方で、まあ、もしかしたら肩身が狭いけどちょっと置かせていただいていいですかみたいに置いているそのワンコーナーが号泣したんですね、うん、私はね、トロメロ、ね、いや本当になんかさ、あれちゃんとみんな見てないんじゃないかと思っててね、もともとやっぱ、まあ、今コロナで結構抑え目みたいですけど、やっぱ火起こし体験とかの方が
まあね、
人気があるみたいで、この常設コーナーに立ち止まって30分もいるような人は私以外にいたのかって、まああったんですけど、まあだからこそ宣伝したいんですけども、いや泣いたんですよ。でなんで泣いたかっていうとですね、はい、もう行くまで1ミリも知らなかったんですけど、そのトロ遺跡が最初にその発見されるまでの経緯の方が書かれている、その遺跡の中のこの博物、はい、発掘されたものが何かじゃない、ちょっと メタなコーナーというか、うん、このトロ遺跡はなぜ見つかったのかコーナーが号泣で、なんと太平洋戦争中に見つかったということが書いてあったんですね。もうかなり激アツでですね、まあ、当時の、まあ、みんな明治以降、そのなんか言い方失礼ですけど、みんなお国のために戦争で死んでも美しいみたいなのを、まあ、皆さんが納得してもらえるような当時の小学校の日本史の教科書、天皇様が降臨されまして皆々のものを 守っておられますがみたいな、うん、そう教科書がバーンって置いてあって、でその経緯が書かれていて、あ、うん、まあ、パールハーバーやっちまって まあ短期決戦だったらマジでアメリカ潰せんじゃねという、まあ、案が採用されて、まあ、やりましたけど、結局やべえこのままやったら長期戦になると、あと、まあ、まあ、あの遠くのアメリカ北米からいよいよアメリカ軍が日本に、ハワイとかから来るのかな、まあ、いよいよ日本本土に空襲に来たらやべえみたいになって、で、まあ、あの都市部にある軍需工場を田舎の方に疎開させようっていうのが、まあ、当時日本政府が言っていて、それで住友系 の、まあ、そのプロペラ工場を作る会社さんがですね、無理やり静岡の土地を奪い、まあ、まあ金も払ったんだろうけど、まあまあまあ無理やりそこ工場するからお前らどけやってやって、じゃあ工場作るために、まあ、基礎工事でちょっとフォールドってたら、あれって言って、いっぱいそのさっきおっしゃった水田跡などが出てきたという。それで今な、ね、水木さんからさらに私を泣かすいろんな情報が。
で、その時にも空襲がやっぱり来て、
はいはい、静岡にも来たか、はいはいはいはいはいはい、
そのま、あの結構木製品がいっぱい見つかってる、あのタゲタとか、
はいはいはいはい、そうですね、
その、まあ、
そうですね、
木の、
はいはい、いろんな破片が出てた、あったあった、うん、あったあったあったあった、
う
ん
う
ん
う
ん、
あれとかをがもう空襲できちゃうと焼けちゃうから、は
い、
でなんかその地元でその発掘した人がなんか下になんか水槽に入れてなんか守ったとか、そういう
グッジョブ。あ、そうなんだ。じゃああの博物館で何気なく飾ってあるやつは、そうそう、みんなが一生懸命自分も早く防空壕入りたいのに一回水槽に入れるぞみたいな。そうなんだ。
なんかどっかが多分その博物館のどっかにこの水槽で守ったかもしれない、はい、なんか木
みたいな。ああやばい、ちょっとそれ見逃したか、うん、まあそうなんだ、泣けるね。つか結局さ、静岡無理やりさその土地ね、うん、買収して工場作っても空襲来ちゃったやないか。やっぱ軍事工場があるから来ちゃうってことだね、
うん、そう逆にだからそうかもしれないよね、
うん、逆に目立つみたいなね、ちょっとあんまり、うん、逆に
軍事工事作ったから来たのかもしれない
ね。つかさ、そうだよね、もうアメリカ軍に全部さお見通しだったじゃん。だからもう最後、うん、原爆も余裕でどこ落とすウェイみたいな、うん、まあ、天気悪いから、うん、そう天気悪いから新潟やめて、あ、九州行くかみたいな、うん、あ、終わっとるやん。でもそうやってね守ってくれてたんですね、号泣っすね。まあまあそんな感じでですね、まああの太平洋戦争中は話が繰り返されますが、やっぱ天皇さんがあのまあもう古事記の時代からもう何千年も前から日本のこの島に水穂の国に降臨して、まあ、島国を作ったって神話を一応教えられていた若者たちなんですけれども、まあ、太平洋戦争、まあ、敗戦で負けた後その生き残った若者たちや、その学者たちが神話ではなく科学的な研究で日本のルートを調べたいっていう熱い思いが加速して、うん、まあ、それでまあ戦後の平和とその学術研究の象徴がトロイ石だったと、その博物館には書いてあったんですけど、うん、実は明治からそういう動きがあったんですよね、
まあ、そうですね、まあ、あのその科学的な工学研究というのはもう明治から始まっているので、
おー
ことをしたいと言っていた人たちはたくさんいたと思うんですけど、はいはいはい、戦争でそういうのができな
かった、はいはいはい、そんなん絶対止められるよね、何を言ってるんだ、うん、こうね、天皇が降臨して作ったんだからやめろやめろみたいになるよね、うん、まあ、あと金もないだろうし、
うん、
そもそも研究者の方も兵隊として生かされるだろうし、うん、なるほどね。じゃあもう明治時代から、まあ、そのあ最初考古学ってどの国が強かった、うん、明治は あんのかな、やっぱヨーロッパ強かった、
ヨーロッパとアメリカです
ね。ああ、
で日本で初めて、はいはい、あの大森貝塚っていう貝塚を
発見した、
あ、聞いた、うん、あれアメリカのモースさんっていう人が東京大学に、
はいはいはい
は
い、おかかい来たおかかいさん
できて、それで、うんうんうんうん、あの発掘したんです。
あ、だからもうちょっと日本は、うん、まあ、昔からねその古い土器とか石器とかを集めるコレクターとはいたけど、そうそうそう、美術、うん、そっちじゃなくてやっぱヨーロッパとアメリカで考古学がもしかしたら先に進んでて、うん、まあ、大森貝塚から始まったと、
うん、始まって、まあ、そういうこの、
はいはいはいはい、
まあ、モース自体が科学、あの動物の動物学者、
ああ、別に専門ではなかったんだよね、うん、本当はね、
そうそう、
まあでも聞きかじってた
な。科学的な、う
ん、
あの歴史学っていうよりも科学的なその 発掘の方法みたいなのが入って
るんで、なるほど、あのこんもりおかしいぞみたいな、地政学的にどうしたあれ、絶対なんかおかしいぞってなったのかな、もしかしたら。
だからまあそういう方法で研究発掘をしていくっていう方向ではあったと思う。
ああなるほどね。まあでもそこにさらにその拍車をかけて、まあ小中高とその天皇が作ったこの瑞穂の国っていうのを教わってた若者たちが、うん、いやいやいや、もう負けたし、もう本当いよいよやるよ、サイエンスでやるよっていう心意気と、あとやっぱその敗戦直後であんまりお金もなかったんだけど、その考古学の研究者の人たちが全国行脚をして、まあその発掘こんなにいろいろ結果が出てきてるんですっていうのを言ったのを、やっぱ聞いた人からのお金とかを集めて頑張って発掘調査の資金を集め、若者はボランティアでね、その本当の日本のルーツ神話じゃねえぞっつって集めてくれたっつってね、そのね当時のね発掘したみんなの集合写真見て、もうおばさん号泣しちゃって、ほんとさ、もう男の子も女の子も生き生きした顔でいるわけよ、うん、まあみんなね大変、作業自体は大変だけど、これからは戦後民主主義だと、こう、うん、その変あのねプロパガンダじゃなくて、俺たちが発掘して出てきたもので研究してやるっていうね、やっぱ心意気がね、集合写真からね、うん、めちゃくちゃ出てきて、私はそのブースで一人こう立ってずっと、いや本当ですよ。で隣をね、なんかまあ古代好きなのか、うん、ただ安いからデートしてるのか分かんないね、カップルが、若いカップルが手伝いでするって言ったりとかちょっとあんたらも見ろよって思ったんですけど、まあおそらく見てないっすね、あれは残念ながら。
でもそこに行っただけでもすごいね、デートで。
あ、そうそうそう、だからそう
他に行くとこないから、
まあ、やっぱ公園でちょっとチルして、ちょっと博物館も行くかみたいな感じなのかな多分なんかただけもらえたのかな、なんか分からんけどさまあなんかね、だから本当のその土器とか当時の道具があるブースはみんな熱心に見てるけど、やっぱそのメモリーコーナーはやっぱ白黒の当時のその熱い写真とか、その考古学の頑張る研究者たちのなんかみんなの宣言とか、なんか実際書かれた論文のボロボロの紙とかしか置かれてないから、やっぱカップルもなんか盛り上がんないっぽくて、するまあ分かんない、まあ、チラッと見てた
ら、あんまりやっぱ注目、なかなかそこに注目
してる人はいない、ね、だからあれを全力で見た方がいい、なんかなんとかなんないのか、そこにさなんか誰かね、うん、有名人、まあ水木さんがサインとかして書けばいいんですけど、これはいいです。
いやでもあそこにいる人は本当にもう日本の考古学にとって、
はいはいはい、はい、
有名人ばっかり。
あ、そうなんだ、やだやだ、そうなんだ、じゃあもう、あ、
そうそう、
もうじゃあもうみんな一度は働いてみたい博物館の一つ、そうそうそう、やべえ、
もう全
マジ
全国から本当にその時のもう考古学の人たちが集まってきて、
はいはいはいはい、
でもうその人たちを中心に戦後の考古学会は、
うん、うわやべえな、
動いていくので、
まあ、あらまあ、そういえばロマンスグレーの背広みたいななんかダンディーなおじさまも歩いてた、あれもしかしてその人
まあ、名前ってもかるヤバタイチ
ゴ、やばいやばい、どれがその人だったのか分かんないけど、ね、なんか話してるのなんかすごいイケオジの人いたけど、うん、あれかな
だから多分その写真を今、はいはい、50、60ぐらいの先生に、
はいはいはいはい、
みんなあこれ誰先生、誰
先
生っていうぐらいの
スターが集まってたんだ、やばい、ちょっと、
まあ、だからそこに集まってやった人たちが、まあ、スターになってったって感じ。
あーなるほどね、まあまあまあまあまあまあまあまあ、ちょっとニワトリの卵というか、うわ号泣や、そうそうそう、もっとじゃあキャプションとかつけてほしかったね、これがその後の分かんない東大なんとか教授とか、
ね、うん、
いやでも違うのか、あれチャラいボランティアの写真なのかよく分かんないけど
でもそうそう、で、あ、それとは別に、
はいはいはい、
その地域の人がボランティアで参加してるから、そういう意味でもすごく民主的な、
めちゃくちゃ号泣やないか、うん、だからその中に、うん、まあ、今ももちろん考古学ファンっていうのはね日本に一定の数いて、うん、今もボランティアでやってくださる方いるだろうけど、当時はやっぱその、うん、政治色というか、まあ、これからは神話じゃねえぞ、うん、科学でやったるぞっていう気持ちは、うん、 今の発掘現場よりは暑いかったんじゃないかなっていう。
あと、
いやもう本
地域の人も自分たちで
こう作る、号泣ですよ。それがなんですよ。それでちょっと静岡県民の県出身で、うん、あの友達何人か、まあ、今みんな違うとこ住んでる人にヒアリングしたんですよね。今まあアラフォーの人たちみたいな、そんなの全然知らねえってなって、まあ、トロ遺跡にはやっぱり、ね、生かされたらしいんですよ、遠足。生かされたって言い方失礼だけど、だね、まあ、私とか東京の小学校だと日光東照宮行ったんだけど、まあ、そのノリで。でもなんか火起こし体験が楽しかった思い出しかないって言われて、うん、おい誰も教えてないやないか。でだから全然ね、まあ、みんなが静岡県民そうとは言わないとは決めつけれないんですけど、静岡県って広いから、うん、あの今川藩の方とか、あのより織田側だとかそういう方がやっぱこだわりが子どもたちもあるらしくって、あんまそのトロ遺跡がその戦後民主主義の学術的なっていうことは初めてタニナさんから聞いたつって終わったってなりました、ね、だから静岡県民ってなんかね一つにまとまらないって言われた、
うん、まあ横に
長い、そうそうそう、だから無理やり県にしたんだろうね、うん、だからやっぱ今川ルーツだとかいう話の方が盛り上がるって言われてってなって
静岡の歴史とい
えば、あ、そうそうそう、あ、そうなんですね。だからやっぱあくまでやっぱ考古学が好きな方の中でのまあやっぱシンボルなんですね、うん、いやでもそうなんだ、泣けるやん、うん、そこからスターが輩出されてったと、
だけどその人たちも、はいはいはいはい、あのネズミ返しっていうのは知ってると思いますよ。
きき
あー聞いたことある、
あ、習ったよね、習った
習ったね、うんうん、覚えてる、
なんかあんまあぜくら作りとぐちゃぐちゃいや、あぜくら作りとぐちゃぐちゃだけどなんかいい感じのあの米の倉庫あ、でも今の絵が思いつかないわ、やっぱ私そのコーナーしか見なくてあんま時間がなかったから肝心のその出土品ちゃんと見てなかったわ
ネズミ会社覚えてない、
でも名前は覚えてるよ、だからとにかくそのなんかかあれ階段でちょっと高くするんだよね、だから米の倉庫、まずあなんだっけ、そ反ってるんだっけ、なんか建築が
柱
がつるってなるようにしてあんのか、違う、間違いない、全然違ったやばい、みんなグーグってください、ちゃんと
それもここで見つかってるから、
ね、やばいやん、みんなが憧れるネズミ返しもトロ遺跡からです
ネズミ
返しいや
ーそれも全国の、ね、遺跡だから、
そうなんだ、私全然知らなかった、うん、なんかさそのよ、あ、思い出した、吉野ヶ里遺跡とかさ、まあ、遺跡バカスからあるから、うんうんうん、まあ、トロはワンオブゼムだと思ったらめちゃくちゃ意味のある考古学会に輝かしい、だからあれですよね、だからジャニーズで例えれば初めての本格派アイドル少年隊みたいな、
そうそうそう
そうそうそうそうそう、ジャニーズに例えると急に頭に入ってくるっていう、いやーやばいな、もっとそれちゃんと知ってから行けばよかった、また行くわ、そしたらやばいね、うん、
まあ、ちっちゃいねとか、でも展示もなかなかね、いい、
うんうんうん、
面白い、
なんかね、
あの
いやいやいや
初めて見た人が楽しめる、
ああでもそうなのかもしれないね、確かに確かに、うんうん、でなんかまああるあるだけどさ、ゆるキャラがいてさ、名前はトロちゃんだかなんだかがさ、うん、あれがまたちょっとあのあれね、だからその高床式倉庫の顔なのかな、うん、あの藁のさ、その藁葺き屋根のところに目ん玉があってさ、
あそんなキャラいた
え、そうそう、キャラがね結構ちゃんとかなり可愛かったから、うん、まあ、あのキャラも推したいけど、うん、まあ、セント君よりはまともかな、気持ち悪くはない、
いや
そう、
トロベ
だ、トロベかいやでもなんかね、一人なんか若い学芸員さんなのかアルバイトとか、あ、学芸員さんだよな、なんかその人その人で静岡茶の研究をめちゃくちゃしてるとかいう激あしてたことがあったって激アツの人とかがいて、いやあの博物館もしかしてみんなものすごい優秀で激アツの人たちの集まりなんですかね、
うん、そうか、
次はそのいい色眼鏡をつけてもう一回行こうと思います
ありがとうございます、
いやちょっとじゃこれからじゃ無駄にその弥生をちょっとはい、ね、盛り上げる、誰にも頼まれてないけど、まあ、盛り上げるっていう感じに
縄文はもうね、
そうだね、私が何もそう言わんでもね、うん、別にって感じだよね、もういいや、縄文とかあのハニマルとかは人気あるからちょっと無視して わしらは弥生にかける感じにしよう。誰にも頼まれてないのにミッションを考えるなんやねん的な感じで、はい、ありがとうございます。あのこれから2021年旧統領茶道は、まあ、あの無駄に弥生時代を、あとトロ遺跡を勝手に押すということで皆様もぜひ、あの本当静岡駅からすぐなんで、あのバスで行けますんで、ぜひお願いします。はい、ではここからちょっとだけお便りコーナーやらせていただきます。はい、千葉県のズイアンさん、さくら市のジェンダーの日本支店をやっていた国立歴史民俗博物館のご近所の和菓子屋さんな方からいただきました。はい、旧統流茶道さんの YouTube の茶道動画を見て感動しました。まあ、茶会のね動画とかいくつか地味に上げてるんですけど、見立てや自腹についての徹底した考えを持ちつつも、型にはめすぎず人に合わせる姿勢が素晴らしいという激褒めをいただきました。ありがとうございます。まあ、見立てや自腹ってなんだっていう方はですね、旧統流茶道の茶会に来ていただくと、私がしつこくあの面白く説明するので、ぜひ茶会に来てください、はい、あのまあ、今言ったように旧統流茶道の YouTube チャンネルあるので、よかったらご登録の方をお願いします。はい、でもう一つ来ています。これちらは Twitter からいただいてまして、ツイッターネームあやさん、旧統流の人事部長っていうのいらっしゃるんですけど、あの清野飛びたきゅうさんという方なんですが、はい、があのジャニーズ事務所の人事部に行ったら面白そう、巡って巡ってこの旧統流茶道のラジオに滝沢秀明さん出たりしないかなと、素敵なぼやきをツイートしていただきました。これはですね、実は17回目の放送でジャニーズ事務所が新しい新人事制度を作って、22歳までに、まあ、事務所の方で結果が出てないとなると全員事務所を辞めてもらうというすごい人制度を出したという回について、まあ、実際人事部で働いている飛田球さんを呼んで聞いた回があるので、これもよかったら聞いてみてください。はい。はい、というは、
あの方が人事部長だ。あ、うんうん、旧統流のあの人は人事部長さんだったんですね。
あ、そうなんです。本当に人事畑で、あのいろいろキャリアを積まれている飛田球大先生でございます、はい。はい。という感じです。はい。じゃあここからエンディングなんですけど、なんかあのミミズクさんからなんか弥生のおすすめセミナーとかあれば教えてください。
弥生のを押さなきゃいけない。
あ、ごめんなさい。縄文アイスで、我々は元縄文推しなんで。あ、じゃあすいません。
ちょっと縄文を用意して
。ありがとうございます。自分で縄文セミナーってね、聞いてたね。ごめんね。間違えた。はい。
そうそう、でも今話しながら弥生を紹介すればよかったと思う。
あ、でもそれはまた今度でいいので、とりあえず、なんか、お、面白い博物館。お願いします、ご紹介。
そうですね、国学院大学さんの博物館で、今縄文の早い時期の、
はいはい、
岩陰遺跡の、まあ、発掘調査ずっとしてるんですけど、そういうのを展示してまして、まあ、博物館自体もあの渋谷にあるんですけど、
あ、そうだ、いいとこにあるんだよね、な閑静な住宅街的な。そうそう、
あの国学院大学、
そうだわ、
あと青学の後ろで、
ね、青学の後ろなのか、なるほどね、
はいはい、
すごいね、キリスト教とそのね神道系が、さすが日本はおおらかですね、なるほどすいません、茶化しました、すいません、続けてください
そこでやってますけど、うん、はいはい、なんか今あれでオンラインでもなんかやって
る
って
ことなんで、おー、ラッキーすぎる、逆に
あの、うんうん、ティラミできると思います。
おー、じゃあ2021年春あたりはこの国学院大学博物館は縄文を扱ってくれているということですね、う
ん、縄文やってます、
ね、なんかわいな、
人骨など
やばいやばい、来たねやばいね、うん、あれだよね、あのすぐ私が泣いちゃうさ、あの怪我をした犬も丁寧に埋葬されてるやつね、うん、怪我した後もペットと家族として一緒に住んだんじゃないかって仮説ね、すぐ泣いちゃうやつ、そうワンコね、そのただの猟犬じゃなかった、まあでもこれはね、どの世界中多分どこもそうなんじゃないかと思いますけどね、その動物一緒に猟犬だったら最後まで、まあでもそれがさ、やっぱさ1万年前ぐらいから一緒に暮らしてたっていうと泣いちゃうんだよね、やっぱ秋田犬とか見たら勝手に泣いちゃうんだよ ね、 やっぱそうね、あ、縄文時代怪我しても一緒にそうそう勝手にね
いてくれた
んだね、あ、そうそうそう、そっからずっといてくれたんだねっていう勝手な盛り上がりという、
まあ、この遺跡8300年、
古い、いやこれマウント取れるね、やっぱ弥生時代にマウントを取れる古さ
また取ってしまった、
結局そうだね、こういうのも弥生の研究者の肩身を狭くするよくないね、よくない
ね、古さ自慢
よくないね。いやでもまあもう縄文も弥生も両方押すことにしました。はい、はい、あとじゃあ私からも告知させてください。2021年3月20日に京都でサラリーマン狂言と茶会をやります。現場に来られない方用に配信も用意しています。今のところですね、星野くんの二類だという1947年戦後すぐに作られた子供向けの小説で、私たちが読むサラリーマンが読むとそのパワハラ上司に屈する平社員みたいな泣ける話を、元ネタに古典を合わせた狂言を作ろうと思っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。こちら九刀流サロンのツイッターの固定ツイートに載せてますので、よかったらフォローしてください。すごい、読んだことある、うん、星野くんの二類だって。
いや、
ね、私も知らなかったけど、でもね、若い今の20代の子とかやっぱ小学校で、うん、なんか何かしら読んだっていう人もいて、マジでちびる小説だから読んでる。それがね、今道徳の授業で採用されている場合が三津村図書の図書館の教科書だったかな。
そうなん
だ。でもうね、で青空文庫で読めるんだけど、読むとマジでちびる案件なんで読んでいてください。5分で読めます。短いんですけど、短いのにこんなにさらに今をモヤモヤさせるっていうすごい名作なんですよ。名作っつか、本当に日本のそのサラリーマンの闇をものすごいついてくるね。いや、悔しくて今日寝れなくなると思うよ、読んだら。まあ大丈夫だよ、その後飲んじゃえば。
私時間ある
とき、そんなことない、そんなことない、すぐ読める。そんなことない。逆にね、それで目が覚めてガソリンにもできるから、仕事リモートワークでダリーな今日って時に読むとクソ、ね、クソってなってた、目が覚めるから。カフェイン
ダラダラしてる
場合じゃねえ。そうだ、だから平日の方がいいかも。昼休みに読んでクソってなってガソリンするっていうのを、ぜひお願いします、はい。というわけでですね、今日の番組の感想や取り上げてほしいネタなどもお便りも募集しております。ツイッターはハッシュタグオフィス諸行で投稿してもらったり、引用リツイートなどしてもらえたら読みます。あとメールでも受け付けております。オフィス諸行無常 @gmail.com、 オフィスは英語小文字で office、 諸行無常は頭文字だけで cgmj@gmail.com です。はい、では今日もミミズクさんありがとうございました、は
い、
略してミミズクさん、はい。では今日はここまで。九刀流茶道プレゼンツサラリーマンの傷を癒す日本文化ラジオ、オフィス諸行無常でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では失礼します。